予算審査特別委員会意見表明。予算案について会派の見解を表明。3月16日の予算審査特別委員会の採決前に、会派を代表して5人の議員がそれぞれ令和8年度予算案に賛成・反対の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。賛成、公明党千葉市議会議員団。選ばれる都市であり続けるよう各種施策に全力を。既存事業の見直しや効率化を徹底する一方、未来を担う子ども・若者への支援、高齢者・障害者への持続的な支援、都市機能の更新など、将来の千葉市を形作るための重要施策が確認できました。また、長引く物価高対策など、我が会派の要望への取り組みも認められ、評価します。引き続き、食・住・遊が近接、海辺と里山など自然が豊かといった千葉市の強みを生かし、選ばれる都市であり続けるよう全力で取り組まれることを要望します。賛成、自由民主党千葉市議会議員団。都市の活力の向上やより豊かな暮らしの実現を。少子超高齢化やインフラ施設の老朽化などの課題への対応とともに、教育環境の充実や持続可能なまちづくり、都市ブランドの向上に向けた施策のほか、本市独自の物価高対策といった市民要望に応える施策が確認できました。しかし30億円の財政調整基金の取り崩しがあるなど、喫緊の財政課題もあるため、健全な財政運営に向けた取り組みを着実に推進するとともに、都市の活力の向上や、より豊かな暮らしの実現に向けた努力をお願いします。賛成、日本維新の会千葉。選択と集中を徹底した予算編成を評価。令和8年度予算は、厳しい財政状況の中、教育頼りのデジタル活用による発行廃止、マリンスタジアムの再構築、子ども誰でも通園制度の推進、学校給食費の負担軽減など、選択と集中を徹底した編成であり、高く評価します。今後もさらなる DX の推進と民間活力の導入により、行政の効率化を加速させ、市民が真に豊かさを実感できる選ばれる都市、千葉市であり続けるために、本予算を適正かつ迅速に執行されることを強く求めます。反対、日本共産党千葉市議会議員団。市民負担の増大を注視し、市民生活の向上を求める。子育て支援や教育環境の充実、包括的支援体制の構築など、市民要望を反映した事業にも予算配分された一方、地方自治の本市である住民福祉の増進を図るに反し、国民健康保険料や公共料金を引き上げ、市民負担を増大させる予算です。また、急ぐ必要のない大型開発などの見直しを拒否しています。市民福祉サービスの切り下げを中止し、さらなる物価高対策、中学校給食費の無償化、高齢者の外出支援など、市民生活向上を図ることを求めます。賛成、立憲民主無所属千葉市議会議員団。 市民がより暮らしやすい街の実現を。令和8年度予算は、歳入増を上回る多額の財政需要が見込まれる中、これまで以上に徹底した既存事務事業の見直しが確認できました。各施策では、都市基盤強化としての千葉駅周辺活性化や、防災対策としてのインフラ整備、子育て支援ではエンゼルヘルパー派遣での外出支援の実現、地域では町内自治会業務の負担軽減のためのデジタルツール展示相談会の開催などを確認しました。引き続き、市民がより暮らしやすい街の実現に期待します。
常任委員会。3月6日に開催した各常任委員会では、令和8年度予算案以外の補正予算、条例議案などを詳細に審査しました。質疑の一部をご紹介します。なお、各委員会の所管事項は分科会と同じです。総務委員会、議案16件。災害時に備えたトイレ環境の整備の状況と今後は。問い、水洗トイレが使用できない事態に備えたトイレ環境整備の状況と今後の予定を伺う。答え、指定避難所へのマンホールトイレ整備を進めるほか、簡易トイレ、携帯トイレの備蓄や、災害時応援協定による仮設トイレの確保など、重層的な対策を行っている。今後は、進行中の県立高校に加え、公民館、コミュニティセンターへのマンホールトイレ整備の検討を進めるほか、家庭などでの携帯トイレ備蓄に関し、周知啓発を行っていく。保健消防委員会、議案10件。子ども・子育て支援金制度、中4の周知方法は。問い、令和8年度から始まる本制度による負担増が懸念されるが、子どもが増えることで将来の社会保障を支える働き手が増加し、全世帯にメリットがあると考える。本制度の周知方法を伺う。答え、市政だよりや市ホームページ、国が作成するチラシなどを活用し、支援金の使途も含めて本制度の周知を行う。また、国が設置するコールセンターについても案内するなど、被保険者に理解いただけるよう、丁寧な対応に努めていく。中4、子ども・子育て支援金制度。医療保険、国民健康保険の場合、医療分、後期支援分、介護分と合わせて徴収。の被保険者や企業から支援金が拠出され、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付の創設などの子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度。中終わり。環境経済委員会、議案6件。新アリーナを建設後に公共施設とするメリットは。問い、幕張海浜公園 A ブロックに建設予定の新アリーナは、完成後に事業者が市へ寄付し、公共施設となる予定だが、市のメリットを伺う。答え、建設費や維持管理費などは事業者が負担するため、市の財政負担を抑えつつ、 アルティーリ千葉と市民がつながる場の創出や、良質なスポーツ文化の鑑賞体感機会の提供、町の新たな回遊性の創出、滞在快適性の向上、防災機能の強化などのメリットがあると考えている。教育未来委員会、議案9件、子ども誰でも通園制度、中1の意義をどう考えるか。問い、子ども誰でも通園制度が令和8年度から本格的に実施されるが、本市の見解を伺う。答え、子育て支援として重要と認識している。6年度からの試行事業では、保護者から育児の不安や負担の軽減、子どもの発達への好影響など高い評価を得ているほか、保育現場から効果を実感する声を聞いている。事業の採算性、保育者の確保など課題はあるが、国への提案・要望を継続しつつ、実施施設の確保や質の高い支援の提供に取り組んでいく。中1、子ども誰でも通園制度。保護者の就労など保育の必要性にかかわらず、6ヶ月から3歳未満の子どもを保育園などに預けることができる制度。中終わり。都市建設委員会、議案9件。井の花公園集会所、井の花亭の新たな事業展開は。問い、井の花亭の次期指定管理者からの新たな視点による事業展開の主な提案について伺う。答え、地域の価値が育つ場として、SNS を活用した広報やアートデザインの要素を取り入れた事業、地元と連携した恒常的な賑わいの創出に取り組む。具体的には、SNS のフォローを条件に、プロのカメラマンが撮影を行う写真事業や、千葉ゆかりのクリエイター、飲食店などとの連携による土産品の開発、マルシェの開催などを提案されている。会派等、議員定数50人、自由民主党千葉市議会議員団17人、立憲民主無所属千葉市議会議員団11人、公明党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団7人、日本維新の会千葉3人、無所属4人、令和8年4月6日現在。